QIC。
こちらは熊本県菊陽町からいただきました。39歳元婦人自衛官、現在スーパー店員、相変わらずニート同然。いつもでこれ書くんだ、豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
もうたくさん届いてると思いますが、シリアで武装勢力に拘束されていたフリージャーナリストの安田純平さん44歳が3年4ヶ月ぶりに解放されました、記者会見してましたね、突き放すような自己責任論や、ジャーナリズムのあり方、ゲップが出る
やめてくださいよ
戦争報道の難しさなどなど、議論百出している感じです。かつてカンボジアに飛ばされそうになったことがある榎田師匠の論評をお願いしますということで、いただきました。突き放す自己責任論っていうのは私にはよくわからないです。というのは、何であろうと日本国政府には日本国民、日本人を、守る義務があります。で、それがその例えば政府が入っちゃいかんって言うとるやろうがっていうようなところに入っちゃったとしても、それはなんとかせないかんという、これ義務があるんですよ。これもある種のこれは国と、国民の、まあある種の宿命みたいなもんですよ。で、その
じゃあ親子みたいな感じですか。
そういうことですね。だからこのバカ息子かっていう、でもやっぱ助けに行かなきゃならんのですよ。でそのためにある程度 そのお金も使うでしょうし、労力も使うっていうことは、まあ、それはしょうがない。でそれに対して批判をするっていうことは自由だと思うんですね、な言っちゃいかんっていうところに入りやがって、このバカタレがっていう言いたい人は言えばいいと思います。でそれがその本人安田純平さんの耳に届くのか、それがその届いたとしてそれが心に響くのか、それはもうこの人の個人の問題なので、で、おそらくいろんな声がこう耳にもう今届いてると思いますよ。で、それをそのどういうふうにこの人が咀嚼して自分のその心の中にその、まあ入れていくのかっていうのは、もうこの人がどうするのかわからないですけど、で、
そうですね。
で、あとその、ジャーナリズム云々っていうので言うと、私は前にこの番組でも言ったことありますけど、戦地に取材に行くなら、武装せと。ね、自分の身を守るために。
武器を持てと。
で、自分では武器を使わなくてもさ、その護衛をつけるなり、何らかの形で危険を回避できるような形を取るべきであろうという。だからそれにはお金もかかるだろうし、情報だって、そのどうやって入手すればいいのかということも必要になってくるので、大変なんだけれど、やっぱそこまでしないと、俺そのやっぱなんだかんだでフリーハンドというか、私は武器持ってませんよ、別に敵じゃありません、情報その真実を伝えたくて僕は今ここに来たんですって言ったとしたって、ね、それが嫌なやつもおるわけよ相手に。その真実を伝えられたら困るっていう勢力も必ずいるわけですよ。そこにね入っていったら、そのジャーナリストっていうだけでこれは敵なのね、その情報を伝えるっていう勢力、スパイだから、ある種ので、やっぱそれに対してその相手をとっ捕まえて、その拷問にかけるだの、あるいはこう命を奪うだの、あるいはその身の代金を奪うためにその人質にするだのっていうことは当然あることなんで、だから今回この安田さんが陥ってしまった状態っていうのは、起こるべくして起きたわけですよ。でこの人はじゃあその何人か傭兵を雇って、ね、手だれの傭兵を20人ぐらい雇って、ね、その重武装で周りがっちり固めて取材をしてたかってたらそんなことないわけだから、だからやっぱ当然捕まっちゃってこうなるわなっていう。でもその、なんだろうね、その、この人がその一攫千金を当てにして戦地に行って、だから自己責任だっていう、その、まあそういう説というか論調を展開する人もいるんだけれど、そんなに高くないですよ。フリージャーナリストがよほどの特ダネをつかまない限りは、そんなにはもうボロ儲けはできないですね。どちらかというと低コストって安い、そのよくほら今ツイッターでなんか台風で飛ばされる看板だとかを、その動画を撮りましたとね、とかなんとかっていう時にすぐにね、フジテレビの報道局でございますがとかって言ってね、書き込むのあるじゃん。あれの延長、あれかける10ぐらいだと思った方がいいかもしれないですよ。 で安く済むのよ。だからその放送局とかそういう通信社の側からするとフリージャーナリストがでこの人が命がけで命奪われたって痛くも痒くもないわけで、だからその別に自分とこの社員じゃないわけだから、うんうん、ね、何ら保証する必要がないわけですよ。でその分俺たちは保証がない分 1本にあたりのギャラを高くしてもらうぜって言ったとしてもそれ放送局とかからすればあんま大したことないんだよね、うんうん、でそれをねなんか良かれとしてる風潮というのは僕はあのこれも十何年前からそうですけどその湾岸戦争とか、まあ、湾岸戦争もっと20年ぐらい前だけどあの頃からその放送局の人とかが行かなくなったの現地にね、うん、例えば NHK が、うん、ね、普通現地からなんとか記者が生中継でお伝えしますって言うと、うん、ちょっとひげぼうぼうになっちゃった感じのね風呂入ってませんみたいなあの記者が出てきてね、ちょっと時差のある音声でこう状況を伝えるっていうのが昔はそうだったけれど、うん、途中からなんかしたけどアラブ人が出てくるようになっちゃったりして、要は日本人をそこに置いとくとやばいから、うん、現地の人を自分とこの職員っていうか食卓にしといてギャラ払って、ただしこの人が死んだからといったって保証はないわけよ、うん、食卓だから、うん、なんかそういうようななんか安く使うっていうそのコスト意識が報道にも当然あるんだけれど、それがこう 思いっきりなんかまあ出ちゃってて、なんかそれそっからそのフリージャーナリストっていうのがこうまあまあ商売になるようになったからっていうの出てきたんだけど、あのこれも何年か前にあのあの方は山本何さんでしたっけね、あの女性の方、あのジャーナリストの方が あれもシリアだったと思うけども、流れ弾に当たってお亡くなりになったじゃないですか。で自らの死体をこうあのテレビカメラにさらすことになってしまったけれど、なんかあそこまでなるのってどうなのよっていうふうに思うんで、俺思うけどこれだったらその従軍カメラマンとか、うん、昔従軍カメラ、まあ今もあんだけど、そういう軍隊と共に行動して、取材をしていくっていう、俺これが一番安全だと思うんだよな。だからその各軍にそのパイプを作って入り込むっていう、そうするとね一方的な情報になっちゃうのよ。でもそれはこっち側が出してるその敵対する勢力 A と勢力 B の双方にそれぞれにその従軍記者が入れば、それぞれが出してる情報を発信して、それがどっちが正しいのかっていうのは周りが精査することができると思うんでね、うん、それでいいのではないかなと私なんかは思うんですけど、
例えばですね、はい、日本人じゃなくて向こうの現地の人が撮影するっていうのもあるんですよね。
そっちの方が多いんです。今そっちの方が多いんです
よね、はい、日本人だから目立つんでしょ、きっと。
それもあります
ね、
はい、でも日本人がちゃんと行かなきゃ絶対その日本の人が知りたいことは何かというので、うん、そのなんていうのかな、現地の人を金で危険にさらして、うん、ね、日本人を喜ばすためにっていう、それどうなのっていうには思うけどね、
うん
うん、でなかったら現地にそういう通信社みたいなのを組織させて、現地の人たちが世界に対してアピールできるようにそれを仕向けていくっていうようなやり方とかっていうのがあって、まあそういう実際やってますけどね。だからそういうようなことも含めてちょっと今報道のあり方っていうのは考え直す時期には来てるなと。
今回釈放されたのは お金
お金払ったんでしょう、おそらく誰かが。
それも結局税金なんでしょ。
それがどこから来てるかは全くブラックボックスなので、うん、どうなってるのかまだ発表になってないから分からない。
でもなんか税金っぽくも思えますわね。
いや税金でしょう、そら。
でしょうね、はい、で毎回こういうの
ただ税金だってさ、
うん、
ね、
うん、
領収書のいらない金庫があるんだよ、
うん、
政府には、ね、でそこの中に金が常に何億か入ってて、うん、自由に使えるようなあの本当にあの内田の小槌みたいなあのものがあって、そっからちょい何億か出すってことだったら多分痛くも痒くもなかったと思うよ。
でもまだこれからもまたこういう事件は起こるわけじゃないですか。
まあ、
ずっと今も続いてるじゃないですか、もう毎回毎回。
今はもうむしろあのジャーナリストは命を狙われる時代ですよ。
ですよね、
だからこそ自分で守るべきですよっていう、それに対するコストは惜しんじゃダメなんじゃないですかねっていう、でそれが出せないんだったら行かない方がいいんじゃないですかっていうふうに私は思いますけどね。でもそのやっぱり何が起きてるのかっていうのをその知って、その周りがそのそれは良くないっていうようなことを声を上げるとかってことは重要なので、ジャーナリズムっていうのは本当は重要なんですけれど、ただまあ戦争となると非常にやっぱり命がかかるからもう大変ですよ。 ぜひ北上英子さんも戦地に行って。
行かないです。そうですか。そんな、行かないです。
まあ、誰も頼まないと思いますけどね、でもまあ現地に行って笑いを届けるってことはできるかもしれませんよ。
いやいやいや、
続いて、東京都町田市39歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
あれ今日今まで全員女性だね、今週は。
あ、そうですね。
はい、大変です。10月28日、ロンドン、ヒースロー空港で、羽田行きだったんだ、の旅客機、JAL のね、に、乗務しようとした男性副操縦士42歳から、基準値を、まあ、大幅に超えるアルコールが検出され、イギリスの警察当局に逮捕されちゃいました。この副操縦士、日本航空が義務付けているアルコール検査はなぜか通過。移動中のバスの車内でその運転士があまりの酒臭さに気づいて、通報したということで、それがまあきっかけで逮捕される。で、この副操縦士は、前の晩赤ワイン1本、ロゼワイン1本、ビール小瓶3本、440ml 中途半端だな、440ml 缶の缶ビール2本、
それは抜けないや
な、を1人で
そりゃそうだろうな、
よくこんなに入るな、開けてしまい、逮捕時のアルコール検査では基準の9倍のアルコールが検知されたそうです。とんでもないパイロットもいたものですが、離陸前に捕まって本当良かったですね、っていうことでいただきました。
普通控えるもんなんでしょうね。
まあ、12時間以上置かなきゃいかんっていうようなこともあるみたい。まあ、会社によって違う
の。12時間置いてけどこれだけ出たってことでしょ、結局。違うんですかね。
いや、いずれにせよこんだけ飲みは12時間置いたと抜けきれないです。だいたいね、だいたいワイン一瓶飲むと完全に抜けるまで最低で12時間かかるそうですよ、一瓶だと、
なんかそんなお酒が進むような出来事があったんですかね。
まあ、よほど腐っていたか腐っていたか楽しかったかどっちか。
あ、でそんなね、アルコール
一人だろ。いや、だから一人で飲んでたのかどうかちょっと俺も知らないけど、一人で飲んだ量はこれだけだって言うんだよ。
アルコール依存症とかですかね。
さてさて、どうでしょうか。
ね、なんかそのあれ、なんかその人のなんか生活をなんか考えてしまいますね。模索しちゃいますね。
42歳ね。
ね。だってそれだけ飲めるってすごいですよ。
いや、まあまあ飲めない。
それも次の日仕事でしょ。
だから普通はとこれこれと
やばいな。よっぽどなんか本当にお酒好きの日とか。
まあ途中で
もなんか楽しくなったのか。
途中でわけわかんなくなっちゃったんじゃないの、もうすでに。
だって40いくつ。
でもさ、普通さ、わけわかんなくなってもなんか口の中がさ、飲みすぎるとね、なんかもういらねえっていうふうになるんだよ。だいたい酒もう酒いらねえっていう、なんか水飲みてみたいになってくんだけど、どうしたってほら脱水していくわけだから、で飲んでない、それこの人なんかあれかな、喉渇いたっつってビール飲んだかな途中から。わかんないね。俺ワインとかあなたどれぐらい飲みますか、ワイン。例えば
ワインはもうほとんど体に合わないです、
体に合う酒は何ですか。
体に合う酒もビール。
ビールだとどれぐらい飲みますか。
いや、でも腹たまるので、やっぱ 2,3 倍ですかね。
2,3 倍ってのは
生で、
大ジョッキ 2,3 倍ですか。
違います、普通のジョッキです。瓶ビールだったら3本かな。
瓶ビールってのは
大瓶、
あの札幌ジャイアンツ。
何ですか札幌ジャイアンツって。
なんか1.5 リットルかなんか
入って
、取っ手のついた昔。
違います 。
ワインね。
だってワインに本当残るもんか、人によってはね。
ロイヤ全然ワインのあんまの、てか、日本飲んだら残る。そら。ワイン1本は俺。
いや、赤は特に残りやすいじゃないですか。
それは言われてる。
ね。
白は
ね、まだね。
てか俺ワインは飲んだら常にフルボトル1本だね、俺は。ワインは飲むときは一人で、
赤ですか。
いや、赤でも白でも黒でも緑でも全然
緑、
いや、もうどれでも大丈夫ですけど、 だから例えばほらビールを最初にちょっとこう喉をね湿らせる程度に、まあ350ml の缶を一缶飲んだとするじゃないですか、まず乾杯で、はい、でその後じゃあ次どうしようかなって、ワインでも当てようかなとかって言って、ワインこう安ワインをね、あの普通にあのコルクのやつじゃなくて上をパキパキパキって言ってネジであの割る普通のあのねキャップの安いワイン、場合によっちゃペットボトルでグニャグニャの瓶のやつよ、あれとかをこう開けて、でもあれでも720とか750とか入ってるでしょ。でそれ飲み始めて、うん、これちょうどなんか口当たりいいねとかって飲んでて、であとちょっとしたつまみがあると、やっぱり一瓶フルボトル飲んじゃうもんね、一人で。
でも仕事がある、うん、特にね、その運転関係の仕事で、
でもコパイだから副操縦士だからさ、いや
コパイでもちゃんとあの規定とルールがあるわけですから、ちゃんと守らないとね。
あのちょっと乗ってほしかったね。
何がですか？
操縦士
それはダメでしょ。
おい行くぜっつって。
怖いでしょ、あの命預けてる乗客は怖い怖い。やだやだやだ。
ヒースロー空港、ヒースローコントロール。おい俺らやるぜ。行くぜ、
怖い怖い怖い、
羽田へとかって言って、
怖い怖い怖い、そんなもう命預けてる人だ、
スロットルガーッと上げて、
もう無理無理無理、
もう普通に淡々とね、こう V1 とかね、V2 とかって言えばいいのに、こう叫びながら V2 とか言いながら、
いやもう映画だけの世界にしてほしいわ、
ガーッともう垂直に上がっていくみたいな、
ね、いやもう無理無理無理無理無理
無理無理無理、もうそういうあのなんか水拳みたいな酒飲めば飲むほど優秀なパイロットになるっていう、あったじゃんそういう映画が、デンゼル・ワシントンのフライト、あれ
そのあれじゃないでしょ、今なんて言いました、
デンゼル・ワシントン、
違うその前、
えフライト、
いやフライトの前、
ん
そういう映画があったじゃない、
だからフライトって映画、
そんな映画でした、
なんか酒飲んで、あのやたらと酒飲んでて、なんかあの事故あの起きそうになったのを切り抜けたっていうのを、それで裁判みたいになって、はい、なる、なんかあれドラマだったじゃんなんかよく覚えてないけど、あれとハドソン川 の奇跡が俺ごっちゃになってるのすでにもう、ね、なんか分かってんのかも、
だからね、いややっぱり命を預ける仕事をしてる人がこういうことをしちゃダメでしょ、
仕事ができるやつは本来飲みながらやるね
無理無理無理無理、
俺はなんかそれはなんか言えてみようというか、あの本当にできる男は飲みながらで、ね、もう大丈夫だね。
自分だけだったらいいですよ。人を巻き込んじゃダメ。
副操縦士じゃなくて機長になってから飲んでほしかった。
もうダメ、いかん。ダメ。
それでそのまんまこう、空にね、舞い上がってほしかったね。
アウツ、アウ
ツ。それで、パーサーかなんか指つけて。ね、今日のランチは何だいとかって言って、ミールはとか言いながらで、ビーフでございます、
これ何人ですか、
日本人です、
日本人ですか、やっぱ
ジャルだし42歳
ちょっと
どうなんだろうね、これ懲戒免職かね、懲戒免職なのか、まあまあどっち、いずれにせよ配置転換は確実
です、今までもやったことあるのかな、
あるでしょ
う、
おそらく
じゃん、も
うだから最初のそのジャルのそのアルコール検査の時に同僚と一緒になるんだって、
うん、
だからその一緒にいたやつは分かってたはずだっていうな、
そうね、匂いがプンプンするんだ、
いろいろあったと思うんですよ、
ひどいな、
だからやっぱり状態化してた部分はあるんじゃないかなと、なんかちょっと JAL は頼もしいなっていうふうに思うようになった、
何が
今まで俺はほら俺は基本は ANA のファンなんだけど、
やだ
今まで JAL は、うん、どうかなと思ったけど、
いや信用性なくすでしょ、
こんなあのこう肝っ玉の太いやつがいるんだと思ったら
信用性なくしますよね
これはなかなか JAL もいいねっていうね、当機の機長でございますってやんでばやろうなとか、ね、ウィーンとか言うなら飛んじゃうぜとかっていうあの当機は、ハワイホノルル空港に向かって、飛行順調に飛行しておりますが、ちょっと気分が
本当じゃないんだから、本当じゃないんだから、
ちょっとよそのところにちょっと行ってみ、ちょっから寄ってみたいと思いますんで、ぐいっと舵を ひねってみましょうとかって言ってガーッとかってそこでこうあのね、ザ・バーズのアテンションプリーズが流れてくるっていう、後ろから木の火床がやってくるっていうね、
ダメじゃないですか、
佐原健二が驚くっていうね、すいません古いバージョンで、
ダメ
上戸彩バージョンじゃないところがすごい、
ダメ
というところで
ダメですよ、ね、はい
ああ、アテンションプリーズ知らない？アテンションプリーズドラマ知らない？
誰ですか？
木野ひろ子
知らないです。
佐賀から出てくるんだよ。佐賀から。
知らないです
よ。え、佐賀から出てきて、あのほら、あの上戸彩のバージョンの時はあれは小倉っていうか
見てないし、
文字から出てくるんだけど、
見てない
でほら、で教官がほら佐原健次で、
見てない前
のバージョンの時は、しない。で、あの頃ほら、セブンツーセブンだから、飛行機が。セブンツー、今、セブンツーセブンいなくなっちゃいましたけどね。
スチュアーデス物語しか知らん、それ。
あー、あれは、どうなんですかね、ドラマとしてはね。
あ、でも視聴率良かったですね、当時。
まあ、毎週見てましたけどね。ということで、私はやっぱり ANA が好きなので、ハッピーフライトの。
あー、あれはですね、あれ可愛かったですね。
あと、キムタクの。グッドラック、
はいはいはいはい、
堤真一がこう無表情な役で、この人こういう芝居すんだとか思って、それまでなんか違うなとか思ってたんですけど、まあまあそんな話はどうでもいいですよね。ということで、
お酒は飲んでダメですよ、
ね、
運転に関わる仕事はですね、
飲んだら乗るな、飲むなら
乗るなら
飲むな、
はい、
です、というね、だから飛行機乗ってから飲めやがったんだ。
違うでしょ。
もうペンさんパスしてからグビッと飲んで、キュッとこう、もうこの一杯がたまんないねとかっていう、これコクピットで飲む
から。だからコントじゃないって、コントじゃ。うっちゃんじゃない。うっちゃんのコントになんかありそうですよね。
え、なんかの昔の九州男児 のキャラクターかなんかで、パイロットをやるといいかもしれないです、ね。というね。ということでございまして、
ダメですよ。皆さん、
一旦 CM に行きまして、この後はパラキルです。CM です。じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻す、いい方法があるのをご存知ですか？熊本水前寺公園。古来この地域の美容と健康を司ってきたキラウエア製薬。信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲したライギョの肝など16種類の生薬を贅沢に配合。腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
こんば貼るだけですーっとす、歯に欲しいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。